シネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。今週から急に始まります新しいコーナーです。長い人生、何かに影響を受けて人生変わったということ、皆さんもたくさんあるかと思います。例えば友人との出会い、趣味、グルメ、いいですね、様々な出来事やもの、そしてやはり映画もその中の一つに入るのではないでしょうか。ということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってコーナーを進めていきたいと思います。さあ、記念すべき第1回目、1人目のゲストは選ばれしこの方です。
はい、シネマアイラジオパーソナリティの藤井翔平です。よろしくお願いします。
選ばれしって、
選ばれました。
おらへんかったんかな。誰かおらへんかったんかな。
1回目やから試運転ってことで。
なるほど、ちょっと試しに運転してね、
1回うちうちでやってみんかっていう、
ね、後続が続くって、なんか学生みたいなのですけれどもね。まあでも私たちはいろんな映画とこの番組で出会っていますけれども、はい、自分の中にね、こう大切に持っている映画みたいな話って意外としてきてないので、
うん、そうですね、結構難しかったですけどね。
あ、確かに3本って選ぶのはね、うん、半年後に同じテーマでゲストに出ると違う3本が出てきそうな気もしますもんね。
そうですね、まあ、好きな映画とはまた違うんでね。
うん、じゃあそんなシネマアイラジオパーソナリティの藤井翔平さんが人生を変えた3本の映画、はい、まず1本目は何でしょうか。
1本目、日本では2000年公開ですね、グリーンマイル。
はい、なるほど、グリーンマイル、まあ、
名作と言われるやつで、うん、まあ、主演がトム・ハンクスさんで、スティーブン・キングさん、原作監督フランク・ダラモンさん、ショーシャンクの空にと同じ、チームですね、あの原作監督、
はい、そうですね、
で刑務所の死刑囚を舞台にした、あのちょっと不思議な力を持った囚人の方と看守たちの、まあ、お話なんですけど、これ僕10歳の時なんですよ。
ちょっとだけ笑っちゃいました。なるほど、ジェネレーションギャップを感じて。10歳
でお母さんに初めて映画館に連れてってもらってみたのがグリーンマイルだった
んです。ああ、そういう意味でも思い出深いわけですね。
はい、まあ親もなぜグリーンマイルを1本目、子供の1本目で選んだのかはちょっとわからないですけど、
ちょっと大人っぽいセレクトですよね、はい、10歳の男の子と一緒に行くにはね。そ
うそう、
は
い、で当時あの何ていうんですか、流し込み制っていうんですか、映画館が、1回
入れ替え制ではなくて、そうそうそう、まあ、いつでも入っていいし、いつでも出ていいよというような流し込み制っていうんですね、
初めて知りましたけど、なんかね、僕も調べたらね、そういうみたいで、
はい、なんだろう、流しそうめんみたいな、まあ、
自由入場制とも言うんですか
ね。そうでしたね。
なんで、まあ、お母さんはね、すごいショーシャンクも好きで、これめっちゃ見たかったんやと思うんですけど、うん、すごい早めに入って、
はい、
いわゆる、あの、前の回のクライマックスを見ながら、次の回を迎える状態なんです。
はい、私も子供の頃はそういう経験がたくさんあります。はい、
立ち見席で席を狙って、うん、エンドロール終わったらガッて
移動し始めるとね、はい、席を取るっていう、はい、
もうやって、もうその時で泣いてる人がいっぱいいたことにまず驚いたっていう記憶と、
うんうんうん、
で、まあ、初めての映画館なんで、やっぱその大きい映像と、大きい音ですね、うん、にすごい感動したっていうのが、まあ、一つ僕が映画が好きになったきっかけの作品ではあるんですよね、グリーンマイル。
うん、
でね、まあ、結構子供ながらすごい印象に残るシーン多くて、はい、やっぱりちょっと刺激的なシーンとか多かったんで、すごいね、なんかそれに衝撃を受けたというか、で家帰ってから、
うん、
お母さんに勧められるがままに「ショーシャンクの空に」の DVD を見て、
うん、
もっと映画が好きになったっていうところで、だから映画を好きになったきっかけ、まあ、人生を変えたなのかわからないですけど、そのきっかけになったのはやっぱり初めて見た映画館で見た映画のグリーンマイル。
まあ、そのグリーンマイルを見たという経験から今このスタジオで喋っているっていうことでしょうからね。
そうです、そうです、
ね、
はい、
確かにあの初めて映画館で見た映画っていうのは大きなね、印象に残っているものですからね、う
ん、いや、なんでゴジラとかもやってたしドラゴンボールとかもやってたんですけど、それは連れてってもらえなくてグリーンマイルやったんですよ。
お母さんにとっては連れて行ってあげる映画ではなくて、映画を見に行くときに連れてきてあげる、なんだろう、あなたが見たい映画に連れて行ってあげるじゃなくて、 連れてきてあげる、はい、映画館にっていう感じだったのかもしれない
ですね。レッドリボングのやつとかめっちゃ見たかったんですけどドラゴンボールの時やってて、
ちょっとプレゼン不足だったんじゃない
ですか、はい、見たい見たいしか言
う
てないから、
うん、子供の時のね、あの映画を選ぶ力っていうのはね、あの絶対子供にはなかなかないですからね、プレゼンがちょっと甘かったんだと思いますけどね、はい、まあでもいい作品から映画館の扉を開けましたよね、
うんうん、そうなんですよ、良かったですね、
うん、良かったですね一言で、
いやいや非常に良かった、これが一本目っていうのは結構、ね、なかなかないと思う、
あ、じゃあお母様どうもありがとうございます、はい、ナイス選択です、
はい、じゃあ2本目、
うん、
いいですね、2本目はですね、年も重ねて22歳の夏、
はい、22歳の夏何があったんでしょうか、
霧島部活辞めるってよを見ました。
これはね、出会った頃から結構翔平さん言ってましたね、うん、僕好きな映画あるんですよ、
はい、そうなんです、ね、これはねやっぱ好きな映画でもあるんですよね、
うんうん、
でこれ見た時が22歳で大学4年生の夏で、
はい、
まあ、いわゆるちょっと遅れた就職活動してた時なんですよ、
うんうんうん、
まあ、ぼやーっとしながら就活してて、見た映画で、まあ、内容は皆さんご存知だと思うんですけど、学校内のスターの霧島くんという子が突如部活を辞めるって言い出して、桐島君の友達だったりとか桐島君を好きやった人とかみんなが複雑な感じになって、いろんな、まあ、カースト制度というんですかね、うん、あの人間関係が複雑に動き出すみたいな映画なんですけども、
うん、
まあ、それでやっぱり見てるとね、あの若者あるあるみたいなのがすごい詰め込まれてる感じがあって、
この時代の若者を象徴するような、うん、なんだろう、世界観がね、
なんかすごいあの分かる部分が多かったし、当時就活をあのフラフラっとしてた自分にとってね
しっかりしなさい、
あのしっかりそういうキャラクターが出てくるわけですようんうん、うん、あの目標もなく、
はい、
何してんねやろうみたいなとかの中に、なんかあの神木隆之介さんが演じてる主人公のような熱い思いを持って一個に進むみたいな、
うん、
あるじゃないですか。それをねすっごいなんか深くというか感銘を受けて、
うん、そういう世界観をあの描いている作品で、うん、ああいう形でヒットするっていうのは結構先駆けだった気がしますね。
そうですね、まあ、最初の興行がそんなにグワーンと振れたわけじゃないんですけど、うんうん、だんだんねヒットしていってっていう
作品、その後こう、うん、いろんな方がこの作品に影響を受けましたとか、この作品に憧れてみたいなコメントがすごく増えて、後にこの作品を見たっていう方も多かったですよね、うん、
はい、
ムーブメントとしてはすごく面白いなんか、はい、きっかけ、日本映画のジャンルのきっかけみたいなところはあったような気がしますよね、
うん、そうですね。だから僕にでも、まあ、きっかけになったというか、これを見たからってじゃないんですけど、これの影響もあって、
うん、
その夏に僕はあの大学5回生の進学を決めたんですね。
ほう、はい、ふらふらしていてですね、霧島部活辞めるってよ見ました。同じようにふらふらしている子もいるし、熱い男もいると、そこで熱さを手に入れたわけですか。
そうです、あの熱さを持って熱いものを見つけようと思って、
うん、
だからもう1年しっかり学ぼうと思って進学を決意しました。
進学ってっていうのかな、
あの関西は進学あの関東は4年生までだから留年なんですけ
なるほど
関西は5回生っていうのがあるんです。
あ、非常に勉学に励もうという
進級ですね。
なるほど、進級上に上がったということで、はい、よろしいでしょうか。
はい、はい、そうです。
はい、霧島部活辞めるってよの皆さんありがとうございます。一人の男が進級を果たした
まあそれがあったから今もあるみたいな感じですかね。
何やかんやですか、うん、だいぶふわっとした寄り道を挟んだような気もしますが、はい、でも大きな影響を受けたという、まあ、人生を変えた、その人生の変え方は、そうそうそう、関係者一同がどう思ってるかわからないですけども、
まあ、いろんなところがざわつきましたけども、
そうですね、確かに真剣に就活してなかったけど、
この映画見たからやねんとは言ってないですよ。
いや、困りますよね、ま
あ、これはね一つのきっかけというかね、
うん、
背中を押してくれた。
でもその進級した後はその4回生の時、4年生から5年生、はい、4回生から5回生になった時にはもうこう何ですか、人格が変わっていたというか、
もうそうです、もう
カリスマ的な、
もう働くことしか考えないみたい
な。なるほど、勉強しろよ今度は。さあ3本目、
働き先を見つけるぞ。
それは時間がもうちょっと欲しいという話ですよね。フラフラしすぎてたので助走してなかったっていうね、
は
い
は
い、
まあまあそれもありますね、
はい、いろんな人生を変えるんですね、うん、映画って、
はい、
はい、
じゃあ3本目、
はい、上げていきましょう、
は
い、3本目、
3本目はですね、
うん、
社会人の4年目に見た映画ですね、
はい、
27歳かな、はい、 で見た2017年公開サバービコン仮面をかぶった街という洋画なんですけど、ジョージ・クルーニーが監督をして、
うん、
マット・デイモン、ジュリアン・ムーア、オスカー・アイザックっていう、まあ、名だたる役者さんが出演してる映画で、
うん、
まあ、話の内容が、ご夫婦と息子さんの3人家族なんですけど、奥さんがちょっと足が不自由で、まあ、その介護も兼ねて、奥さんの双子のお姉さんも一緒に、生活をしている4人暮らしなんですけど、
うん、
そこに、泥棒が急に入ってきてですね、
ほう、
でちょっと暴行を受けるんですよ。でその中で、奥さんだけがね亡くなっちゃうんですよね、
うん、
で亡くなって事情聴取を受けるんです、旦那さんと、お姉さんですね、
うん、
でも2人とも、事情聴取の時に、この人犯人でしたかって写真を見せられて、2人とも絶対その人が犯人の顔をしてるのに違いますって言うんですよ。
謎ですね、
はい、っていうようなストーリーで、この後どうなるのかっていう話なんですけど、
え、何ですか、新作紹介しに来
た
んですか。
でもうこれ
2017年の、
まあ、ちょっと後ほど言うんですけどね、
うんうんうん、
まあ、これ何で僕はこの映画がきっかけになったかっていうと、あ、まあ作品どうこうっていうのもあるんですけど、これ僕久しぶりに実家に帰ってて、社会人4年目で、うん、で親が2人で今暮らしててですね、
あ、子供たちはね、うん、もう巣立ってね、
そうです、ほんでちょっとあんまり最近会話が少なくなっているとか、ちょっと喧嘩しがちやねみたいな、
あ、夫婦間でね、はい、子供がいた時は子供の話とかをしていたけれども、うん、あ、久しぶりに二人だなってなるとそういうことも生じますもんね、
は
い、
なんでちょっと僕が意を決して、分かった明日三人で映画に行こうって、
おお、ね、グリーンマイルに連れてってもらってた少年が今度は親を連れていくわけですね、はい、
そしてマット・デイモンファンの親父がいるから、
うん、
ちょうどマット・デイモンが出てる映画があるよって言って、うん、これ見よう3人で、
親の好みも分かってる、はい、いい息子です。
それで3人で映画に行って、うん、まあ結果その経験はすごい両親も楽しかったようで、
うん、
ちょっとねいい関係になったりとかねあったんですけど、
はい、
ただ肝心のこの映画、その奥さんだけが亡くなったっていう話じゃないですか、
はいはい、泥棒が入って、
でなぜか旦那さんとお姉さんが犯人が犯人なのに犯人じゃないと言い張るっていうの、これ実はその2人が、保険金殺害を目的に仕掛けた、仕掛けやったんですね、
はあ、
泥棒を自分らで手配して、
はあ、
拉致させて亡くならせて、そして、その犯人は犯人じゃないって言ってあげるからみたいなんで交渉してっていうので、うんうんうん、で息子とお父さんと、お姉さんの3人が疑似家族みたいな形で、もともとそこの2人は、まあ、不倫関係みたいなのやったんですよ。
なかなかの展開ですね、
はい、すごい。その話に急に変わった時に僕はやっぱり漁師の顔見ちゃいましたよね大失敗したなと思って、
険悪な両親の会話を増やそうと思って連れて行ったお父さんの好きな俳優が出てるんだよって、終わってニコニコ話してご飯でも食べようかなと思っていたけれども、裏で何かつながっていてえらいことが起きているっていう家族が描かれてたわけ
です、ね、でも最終的にこれ保険金も受け取れんのかどうかとかでいろいろ揉めて、もう家族が一旦崩壊して終わる映画なんですけど、
うん、
それを見終わって一旦謝ったんですよ両親、
あ、ちょっと
間違えました、
選択を間違えましたと
はい、すいませんつって、まあでも逆にそれがね話のネタになって、
うん、
今両親もいろんなところでこういう話してるらしいんですけど、息子に連れて行ってもらった映画がねひどい話だったんだよみたいなも
それに比べたらうちはねみたいな
でも面白い映画だった、これ僕はめっちゃ面白かったんです
よ。いや、3本目に関しては人生が変わらなくてよかった映画ですよね。いや、まあ、
でも藤井家が少し明るくなったきっかけの映画ということで、なるほど、
大きく藤井家の人生が変わらなくてよかった映画ですかねなるほどね、映画本体というよりもそれに伴って自分の生活がどうだったかっていうことも映画を思い出すと見えてくるっていうのがね、うん、はい、ちょっと分かった3本の選び方だなと思いました。これから人生を変えた3本の映画、いろんな方にですねお話をしていただきたいと思っています、はい、リスナーの皆さんも自分自身の人生を変えた3本の映画ちょっと考えてみて、またメッセージを送ってくれたら嬉しいです。ということで、はい、人生を変えた3本の映画栄えある第1回目にお話をいただいたのは 淡々と喋るシネマイラジオパーソナリティの藤井翔平くんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。さあ番組後半は忘れた頃にやってくるお便り紹介コーナーです。今日はねオープニングでも一通ご紹介させていただきましたが、うん、リスナーの皆さんいつもたくさんのメッセージありがとうございます。たまにギュッとまとめてご紹介しますね。大阪府枚方市のラジオネーム黒さん。
黒さん、
けいちゃん翔平さんはじめまして。久しぶりに映画館に戻りたいリスナーの黒です、うん、実は私子育て中で映画館に行くといえば子供をアニメに連れて行く状態になっています。あ、翔平さんのお母様とは全く別のパターンなわけですねいいんですよ黒さん。黒さんの好きな映画がお子さんの人生を変えるかもしれませんからね、はい。そんな私にとっていわゆる大人向け映画のことをラジオで話しているのが新鮮に聞こえました。番組のホームページで過去のラジオを聞けるのがとてもいいなと思っています、うん、少しずつ聞いています。以前、SNS 短文の難しさを紹介していた回もとても面白かったです。これは街角シネクラブの内屋敷さん。
内屋敷さん
ですね、はい、ゲストに来ていただいた時のねお話ですね、はい。映画は早送りせずじっくり見たい派なのでとっても納得しました、うん、久しぶりに自分が純粋に楽しむ映画館に行きたいなと思いますというメッセージです。いや本当に黒さんね今日ちょうどいい話が翔平さんから出ましたので、はい、黒さんが見たい映画に子供と一緒に行く、そうそう、見終わった後何を思ったか話す、うん、私がなぜこの映画がこの俳優が好きなのかということを話すというのもねとても素敵な時間に、
まあ、今やったら怪物とかね。
そうですね。ちなみに黒さん怪物めっちゃ見たいですって書いて
ある。あ、お前ですか。それはもうお子さんの一作目怪物
いやもう多分アニメ挟んでると思いますんでね何作目かになると思いますが、札幌市の私の折りたたみ傘は軽量ピンクさんからいただきましたケイちゃんが紺色だよって話しましたんでねちなみに映画館ではどの列でも通路側に座りますと、はい、私たちからの投げかけ全部答えてくれてますね。先日夫と二人でワイルドスピードを映画館で見てきました、うん、あまり感想を言うとこれから見る方に申し訳ないので一言にしておきます。感動、面白かった。吹き替えで見たので次は字幕で見たいねと夫と盛り上がっています。めちゃくちゃ素敵ですね。今度翔平さんのご両親にもワイスピがええでって言うといたらどうですか。
ワイスピね、好きですよ親ワイスピ
ね、ぜひ楽しんでその後もう一回見に行きたいとなるようなね作品になっています。スマックのラジオネーム首長鳥さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
けいちゃん藤井さんスタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。けいちゃんのインタビューの放送を聞きながら藤達也さん、
はい、
藤達也さんのインタビューを聞きながら、藤達也さん主演の行き止まりのバンカーブレイクアウト、この作品渋くていいですよとお伝えしたくなりました。あとけいちゃん新長田での神戸祭り前日祭、前夜祭みたいに書いてありますね、暑い一日お疲れ様でした。その日私お仕事で最後の10分ぐらいしか見れませんでしたが、いろいろな皆さんの笑顔が見れて心が喜びました。もちろんケイちゃんとシバの方の素敵なコンビネーションも楽しみました。ありがとうございましたと。嬉しいですね。
嬉しいです ね。
そうですね、会いに来てくれたのかな。はい、10分間の
会いに行けるパーソナリティですからね
そうですね、いろんなとこに意外と出没していますんでね長野県のラジオネームしゅんママさん、ありがとうございます。けいちゃん翔平さんこんばんは。毎週木曜日21時楽しみにしています。けいちゃんの藤達也さんへのインタビューを今聞き終わって一人ニヤニヤしながらこのメールを書いています。5月12日に送っていただいていますちょっと寝かせてましたね、すいません。藤さんのありがとうというお茶目な一言、ありがとうじゃなくてありがとうです。そういう魅力がある俳優さんなんですね。インタビューからそれがとてもよく伝わってきました、うん、そしてけいちゃんが嬉しすぎてインタビューがキャー って終わっている感じ。もう聞いているこちらまで幸せ感が伝わってきて素敵な時間になりました。そんなお二人のお話を聞いていたら、昔藤竜也さんと大原玲子さんのテレビドラマが大好きで、毎週のようにワクワクしながら見ていたことを思い出しました。みんな全く知らないと思いますが、本当に素敵だった。藤さんって声もまたとっても素敵なんですよね。富士山にメロメロになっちゃったケイちゃんみたいに、私も藤竜也 T シャツ探してしまいそうですむしろ欲しくなりました。幸せあふれるインタビュー最高。ラジオ通してまたニヤニヤしたいので、そんな機会があればぜひぜひお願いします。楽しかったです。ケイちゃんが富士山にインタビューしました記念 T シャツとか作るのはどうでしょうか。名前は出せないと思うので余白、もしくはケイちゃんが似顔絵描いたりとかダメかなというグッズまでアドバイスしてくださって、
インタビューしました T シャツ
ただ私がニヤニヤしてプリントがドンって
インタビューした記念
いいですね。ちっちゃく下にスペシャルサンクス名前ぐらい入れとくっていうね、いいかもしれない。個人的にはね、頼んでみて、あ、翔平さん T シャツ印刷できますもんね。
あ、そうですね、受け負ってます、ね、
はい、またはい、思いついたら発注させていただきます。
ありがとうございます。
兵庫県明石市のしのままさん、ありがとうございます。怪物鑑賞しました、はい、久しぶりの映画館、テレビの画面で見るのとは迫力が違います。登場人物の細やかな心情描写を見事に演じきる子役の2人、輝いていました。社会の問題を含みながら最後に希望を見せる、その展開見事でした。映像の世界に遊べる時間は至福です。やはり映画は映画館で。
わ、いい
いいですね。死のままのコメントそのままパンフレットに載せたいぐらいね、はい、
僕もね、怪物見た後みんなに感想言ったんですけど、感動したぐらいや
ったまあ、ね、伝わってくるのと、映画ってね、まだ見てない方のために語りすぎないというね、うん、思いやりもあったりしますんでね、感動したでも伝わりますよ同じくね、怪物について大阪市生野区の澤田美希さんからもメッセージいただきました。是枝監督の怪物、カンヌ映画祭の上映で坂本龍一さん作曲ということもあり、上映後は7分間のスタンディングオベーション。カンヌといえばもう一人、注目はジョニー・デップ。元妻のアンバー・ハードとの離婚裁判でハリウッドで築き上げたキャリアを見事に失いましたね。美貌に目がくらんだ男と財産に目がくらんだ女、まあどっちもどっちかな、裁判のドキュメンタリー映画が見たいいいですね、澤田プロデューサー、私もその作品見たいですね。もうがっつり書いてるとこがいいですよね美貌に目がくらんだ男と財産に目がくらんだ女、まあどっちもどっちかな、いいですね、この
コピーでいいですよね、
チラシのコピー ね、ぜひ採用していただきたいと思います、東京からトラさんいただきました。佐々木師匠、けいちゃん、翔平さん、こんばんは、佐々木さんの出演の回、いつものマニアックな映画紹介ではなかったけれども、マニアックな古本のことを聞けて楽しかったです。インスタも拝見しましたよ。僕は東京に引っ越すときに、東京の部屋が狭くて入らないから、コレクションだった映画のパンフレットをまとめて大手ブックホニャララに売っちゃったんですよね。もうただ同然の値段しかつきませんでした、うん、数的には1000を超えてたと思うけど、今思えば師匠の古本四つ目屋さんに買い取ってもらった方が良かったな、値段云々より価値が分かってくれたやろうなと思います。まあ他に何かあれば売りに行きますんで、よろしくお願いいたします。ではでは、トラさんより最後に名前が言いたくなりましたね。ありがとうございます。
背中が見えたな、
いいですね、トラさん元気でお過ごしでいらっしゃるようでよかったです、本当に皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。また番組で紹介させていただきます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。